FM ハイ昼ラジ静岡情報館金曜日をお送りしています。毎月第2金曜日のこの時間は人にぞっこん朝方遊水地保全活用推進協議会の皆さんをご紹介しています。静岡市の青井区に朝方遊水地というとても広い自然を有した場所があるんですが、ここをどんな風に守ったり活用したりしていこうかという中で、周囲にあります施設や病院、あるいは民間、学校、そして企業の皆さんだったり、そして静岡県や静岡市も一緒になってで活動しているという、なかなか全国的にも稀に見る場所で、そして環境についても非常に様々な活動が行われているということで注目を集めている場所なんですが、今回は東和工業株式会社土木部次長の岡橋健二さんにスタジオに来ていただいています。こんにちは、
よろしくお願いします。
岡橋さんのところのその東和工業という会社は朝方遊水地にどんな風に関わってらっしゃるんでしょうか。
はい、現在5年ぐらい前からですね、来月行われる朝方クリーン作戦とか、10月に行われる朝方フェスタの、ブースなんか出してどうのこうのっていうじゃなくて、本当の裏方という形で、例えば三沢本部さんが高所作業出たりとかいろいろ出してるの中で、
いろんな働く車ね、
出してくれてる中で、少しお手伝いできればということで、例えば乗るときに、小さなお子さんとかですね、女性の方ですね、ちょっとこう乗るときちょっと危険な場面がありますので、そういうところをちょっとサポートしたりとか、特にこの前一昨年にちょっと気になったのが、その乗せるサポートする最中にですね、どうしてもこう道がわからない、あまり広すぎちゃって、で、車椅子の方なんかも途中まで行ったら行けなくなって戻ってきたということで、一周4キロぐらい三国だけでもあると思うんですけどもね、もうちょっとあるかもしれないですけども、やっぱそういう中で、車椅子も道案内というわけでもないですけども、この道なら行けそうですとか、そういう本当の裏方のサポートをですね、フェスタの中では、参加させてもらってます。
ありがたいでしょうね、それはね。皆さんね、
とんでもないですね、やっぱりせっかく来てくださってるんで、
そう、細かいところに気がつくんですね。
というか、長年やってて、最初は4校区、今ちょっとだいぶ静かになっちゃってるんですけども、そこでまだ3校区の工事中の時にですね、あそこでいろんなイベントが、芝揚げだとか、巴賀治水のイベント、県の県土木さんのですね、
芝揚げ寮ですか。
そうですね、もう4校区でやっておりましたので、そういうのを見てすごい人が集まってきて、やっぱりいろんなことが聞かれたり、工事中もいろいろ一体何ができるのとか聞かれますんで、できるだけ分かる範囲で答えられるということでですね、やっておりますんで、ある程度は概略ですけど、把握してるんで、やれることはやりましょうっていうのが、会社の方針でもありますので、ね、やってきますね。
なんか皆さん力持ちで、そして優しいということですね。
力持ちっていうわけでもないんですけどね、だから来月行える朝方クリーン作戦なんかですね、どうしても制約された、当日は2時間程度ですね、作業になりますので、僕たちはある程度県土木さんとか市役所さんが、振り分けてくれた場所で、僕たちは大体三校区の局舎ってお分かりになりますかね。
分からないですね。
朝方川と、巴賀が合流、流通大橋の手前にポツッとこう小屋がありの、分かりますか、茶色い、そこからヘリポートに向かってのだいたい200メーター程度を先に少し買っとくんですよ。で、僕たちは草刈り機というちょっと危険な道具を使うので、その前に事前作業で、当日、お子さんたちが来てもただ集めて袋に入れて僕たちが運ぶというような形をとってますね。
そうですね、扱うこの道具によっては普段触ったことがないと危ないものっていうのはあるわけですよね。
非常に危険ですのでね、よく見た、草刈りなんかでよく見たことは、こうノコギリのぐるぐるぐるぐる回るやつですね、エンジンの、あれをこう 左右に振るもんですから、例えば女性の方がいきなりこう出てきてやると、うんうん、本当に大怪我してしまうので、うん、先にそういう作業はお笑いしておいて、うん、である程度か集めておいて、で、まあ、あのいつも沼上の清掃センターの方に、はい、あの処分するもんですから、あの、まあ、限られた本当の時間だもんですから、うん、あのみんなに集めてもらってダンプに積んで持ってっても持ってくというような形をとっておりますね、はい、
確かにね沼上の清掃工場も近いですからね、
うん、そうですね、あの市の ご協力がありますんでね、うん、はい、
この朝方のクリーン作戦は毎年あの、はい、多くの市民が参加してますよね。
してますね、はい、うん、はい、
これあの当日自由に参加していいんですか？
もちろん大丈夫ですね、はい、
いつ頃やりそうですか、今年は。
今回ちょっとあのまだ未定なんですけども、うん、第3土曜日、5月の19日
ですか、はい、
に、お天気が良ければ、結構するんではないかと、うん、まだちょっとチラシとかあの回ってきてないものはあれですけど、またホームページの方にあの大々的に出ると思いますけどもね、うん、はい、
じゃあ行ってみたいという方はぜひね。
そうですね、まあ、軍手と、うん、まあ気温にもよりますけども、日射病になると困りますので、はい、帽子とかタオルなんかをお持ちいただければ、ね、よろしいかなと。
足元はどうしたらいいですかね。
足元はなできれば長靴の方が、よろしいかと思うんですけども、うん、
これでお出かけしていただければ、
そうです ね、はい、
で午前中に作業をして、
はい、そうですね、うん、だいたい9時から、実際には9時半頃からか、うん、まあ、11時ぐらいが、ラストになるような形になると思うんですけどもね、うん、はい、
その後ねまたあの遊水地の好きなところにでも行って、
そうですね、
お昼食べていただいたり、
は
い、
そうですね、はい、
釣りもしてみたりとか、
はい、そうですね、
遊べますもんね。
遊べますね、はい、
駐車場っていうのはありますか、この時は。
三高校の場合は、うん、十分あのもうサッカー場ですかね、
はい、
一番奥のヘリポートさんのところから入ってきてもらうと、あの渡る橋があるんですけどね、はい、そこから入ってきてもらうとあの左に、
もうヘリポートのところで左入っちゃっていいですか。
ヘリポート
と
のちょっと手前なんです
ね。
いつも入り口で皆さん結構迷うんですけどね。
そうですね。
ちょっと手前ですね。うん、あのヘリポート過ぎっていうのはあの交差点ありますよね。ゆららの、
はいはい、
あの交差点のちょっと100メーターか200メーターぐらい手前を左に入ってきてもらえれば、うん、よろしいかなと思いますけどね。
まあ、当日行けば分かりますかね。
必ず誰かがあの立ってるような形で撮ると思うんですけど、結構みんなバタバタしちゃってどうなっちゃってるのなんていう時もありますけどね、
はい、最近はあの Google マップなんかもありますから、ちょっと事前に見といていただけると分かりやすいかなと。いい季節に入りますもんね。
そうですね、これからが、うん、草ぼうぼうまたせっかく
どっちにとってもいい季節になっちゃうのか。
そうですね、
そういうことですね。
1日でそれ20センチくらい伸びちゃいますからね。
そんなに、
場合もありますよ、
うわ強いですね。
強いですね、ですからもうあっという間に、せっかく今綺麗な状態だと思うんですけど、うんうん、また一夏超えればまたえらいことだ。
ぐいぐいと言ってしまうので、はい、これは、来月5月の19日頃、
ね、そうですね、
はい、の予定になっているということですから、はいはい、もし、気になる方はじゃあ安畑遊水地の保全活用推進協議会のサイトを見ていただく。
そうですね、はい、それか静岡土木事務所、
あそか、
静岡県静岡土木事務所のホームページいただければ必ずピックアップされていると思いますね、うんうんうん、はい、
この頃ねその土木事務所に対するまたイメージも変わってきまして、
はい、あそうです ね、はい、だいぶ、
はい、とても大変なお仕事になってくださってるってことが徐々に分かってきました。
そうです、はい、
まあ、この間もちょっと九州で、はい、今もね救出作業が進んでますけども、ああいう山崩れがあったり、はい、これからの時期また土砂崩れっていうことが心配される時期に入っていきますけれど、はいはい、まあ、それももう皆さんが守ってくださってんですもんね。
そうですね、まあ、工事が受注できればそれをね、うん、直していくというような形で順次やってきますけども ね、はい、でもだいぶ整備されてますけどね、はい、昔に比べれば、はい、
でもまた今ね、はい、土地もいろいろ変わってきたりとかしてますのでね、東和工業さんは、朝畑遊水地でなんかハードの面は何か作業をやってらっしゃるんですか。
あ、
工事は
先月、ほぼ完成しましたんですけど、
そうでしたか。
それこそ静清バイパスの、はい、下水処理場市の、
うんうんうん、
の間にある、地区ですね、
はい、
第二工区 の 2-1 という場所になりますけども、はい、そこの、流入肥門といいまして、まあ、外からの水を、受け取ってそれで湯筋の中に流す、まあ、いる管ですね、コンクリートの塊の、うん、それをあの施工させてもらいましたね。
はい、はい、あそこにもしも大雨が降った場合にはまず水を貯めるわけですけど、 そうですね、はい、その水を今度ははけさせるためってことですか。
あ、今回僕たちが施工したのは受けるため、入れるためですね。流入って言って、まあ、入る方ですね、うんうん、あの流出出す方はもう2基とりあえずできてますんでね、うん、はいはい、
あそこがあるおかげでかなり治水は進んでますもんね。
そうですね、あの一応4校国と三国ができた時点でだいぶあの友井川の氾濫がですねあのなくなったとは思いますけども、まだまだまだこの前の、4年前ですか、
はい、
台風ですね、あの時にあの、東名の取り付け道路の手前が冠水してあの通行止めになりましたよね、
清水に向かって、
その時四国の、水位が超えたですよね。
あ、
で、あの池谷方面っていうんですか、あちら方面がちょっと床下浸水っていうのが、
うん、ありましたね。
ありましたね。
はい、
だから二高校のやっぱ工事の方も、まあ、県としては多分あの急いでやってるような状態だと思いますね、はい、
これでも完成っていうのがあまりないんだって聞きました、はい、ずっとやらなきゃいけないなんで、
まあ、あの掘る方はですね、はい、あのと、まあ、いわゆる土手作りっていうんですか、うん、僕たち周囲堤と呼んでますけども、うん、その方はあのいつかは、一応、まあ、暫定完成という形になりますけども、うん、まあ、その中 の、まあ、あのいわゆる施設ボードウォークとか、あとそういうのはあの、まあ、一高校なんか今作ってますけどもやっぱり20年後になると、まあ、どうしても傷んできたりとかそういう修繕とか直しでそういうのが出てくるかもしれませんね。
自然を楽しむために、はい、今あの場所によっては浅畑遊水地ボードウォークって話がありましたように、はい、ずっとその川の周辺はあの池の周辺を歩けたりとか、
はいはいはい、
あるいはちょっとこう釣り堀を釣り堀のようにね、釣り竿をた、
はい
はい、使えるようなところがあったりとか、はいはい、あとその湿地の中を歩いていくというボードウォークがあったりとか、
あ、はいはい、ありますね、
はい、いくつかそれしてますけども、はい、ああいうものも皆さんが作ってくださって、
そうですね、特に僕は、四国のボードウォーク、まあ、だいぶ今形変わっちゃったまいりましたけども、昔あの本当の木でですね、300メーターほど、作成しましたね。だから今浅畑自然あの湿原の守る会の後藤さんがよく桜立て の、
あ、はい、
あのイベントやってる広い、うん、あの踊り場っていうのがあるんですけども、あのそこを中心に、四国に関しては、まあ、ぐるぐる作らさせていただいたんですけどね、
は
い、でもだいぶやっぱ一回水溜まって引いてしまうと木はどうしても腐ってしまって、今はほとんどプラスチック義木といいまして、うんうん、プラスチック製のやつであの補修を、しておりますね。
そうなっちゃうんですね、はい、まあ、湿地というところの宿命かもしれないですね。
あのボードウォークの高さっていうのもなかなか考えられてましてですね、 あんま高すぎても、あの上からの確かに見えますけども、うん、よくなくて、まあ、だいたい60センチぐらいの高さでこうずっと作ってる、うん、地盤からですね、
はい、そうですよね、はい、あんま離れすぎてもいけないし、
そうです、近すぎてもちょっとやっぱ、
うん、使ってしまったりとか、
ね、
でもあれそういう湿地帯の中ですから、はい、60センチの高さにするためには相当、はい、地中に入って、
いや、そうでもないですね、1メーター50ぐらいですね。
そうでもなくて 1.5 メートルですか、
はい、浅い方ですよ
浅い方ですか、
浅い方だと
思います、なかなかがやっぱりご苦労ですね、
うん、まあ実に今機械というあの重機で掘りながら、まあどっちかというとあの杭を打つというよりも、まあ、立て込んでってあの支え、まあ、目に見えない部分でこう支えてますんで、
へえ、
はい、
これあの設計してどこの道をどう通すみたいなことっていうのは、
はい、あの僕たちはどっちかというと施工とか作る方なんで、うん、まあ、コンサルタント会社さんが大体の概略の作って、はい、それから今度そのプラスチック義木の製品の売ってる会社が、まあ、パッと見てこういう形どうだって言ったって、うん、で僕たちが現地行って、まあ、測量して、あとまあ、それこそ後藤さんとかあの結局どの辺に欲しいっていうのがいろいろあるもんですから、
保全してそれを、
そうです、ね、
今度有効利用する方の皆さんがね、
はいはい、果たしてこれでいいのかとか、うん、どうしてもメーカーさんちがあんまり来ない、まあ、県外の あの大きい会社さんが見に来ると、まあ、やたらこうアップダウンの多い階段付きとか作ってきてしまうので僕たちが想像していろいろこの車椅子でもある程度上がれるという、うんうん、あんま段差のない形に設計し直して図面書き直して、うん、でまたやってるという形で、うん、なかなか面白いですよ。だから自分の、まあ、好きなようにやれるのかなっていう意味で、
は
い
はい、だって現場に行ったらかなり違うっていうのは出てきますもんね。
そうですそうです、はいはい、
そのつもりがあってもここはやっぱり通せなかったなとか、
そうです、
はい、植生によっては真ん中あんま通っちゃまずいなとか、
そうです、はい、
っていうことですよね。
そうですね、いろんな方の希望もありますのでね、うん、まあ、ただ一番あの辺でやらなきゃならないのは、まあ、一番最初に、まあ、測量する人も2メーターぐらいの雑草がどうしても生えてしまってる場合が
見えないですよね。
見えないのでまず後藤さんに、来てもらって、
はい、
ま、
ず保全の会、
まず1回目でとりあえず腰のあたりまで切らしたし、うん、で1回目見てもらってで目印を作って、
お
それからじゃあこ、どうしても人間とか機械とかダンプとかトラックですね、はい、入れなきゃならないもんですから、じゃこの辺まで全部枯らさせてくださいという形で、2回目の時はその時にどうしても通らなきゃならない時に希少植物がある場合がありますので、浅畑湿原の守る会の方々がメンバー来てもらって見てもらって、それをまあちょっとこう安全なとこに移植したり、ここにじゃあボードウォークできるからここに置いときゃここで入るかとか、そういうような形でいろいろやってから初めて工事入りますね。
やっぱ相当かかるわけで、ずっと工事してるの感じしましたけど、それはそうですねあれだけ広いところで、それが入れば、
そうです、はい、
じゃ相当岡橋さんたちも植物にも詳しくなっちゃったんじゃないですか。
いや全然わかんないですね23年前の1回からちょっと携わらせてる時も、それこそ静岡大学の教授の先生方とかいろんな方来てもらったし、はい、いつの間にか踏んでんですよね
分かんなくて
分かんなくて、あ、違う感じで、そういうのも多かったですよね。まあ、今後藤さんが本当親切にこれとこれって言って、うん、でこれはもういいからとかちゃんとしたこう細かい指示出してくれるもんですから、まあ、僕たちも施工がしやすいですよね、はい、
もやった場所にも愛着湧きますよね。
そうですね、はい、
じゃあ、会社の皆さんも奥橋さんのように、はい、そのあちこち出て行かれて、はい、浅畑遊水地一緒に活動なさることはお好きなんですか。
もちろん少人数の会社ですのでね、うん、まあ、会社一丸になってやるということで、まあ、どうしても他の僕たちも他の現場も
そうですね、もちろん仕事が、
はい、まあ、来れるものはやりましょうということで参加させてもらってますね、はい、
地元が好きになっていくって仕事、そこで仕事がまたできるっていうのは考えたら幸せなのかもしれないですね。
そうですね、
まあ、これからもじゃ長いお付き合いになりそうです、皆様にね。
そうですね、頑張ってもらって、うん、できるだけね、やれるだけのことはやりましょうというような形で、うん、ほいとあと、まあ、皆さんのとコミュニケーションですね、
はい、
協議会の、はい、まあ、なかなかその会議とか行くとやっぱ皆さん知ってる顔がいられて、
うんうん、
やってますけどね、
うん、はい、じゃあ岡橋さんのいらっしゃる東亜工業としては、はい、浅畑遊水地での工事っていうのは今は、とりあえずすぐにはないんですか。
そうですね、今完了したばっかりですね、はい、まあ、次回また仕事が出ればぜひやってみたいなと思いますけどもね。
じゃあまた一市民としての活動 で、
そうです、ね、
私たちと同じところになったわけですね
そうですね、はい、
はい、そんな皆さんと一緒になって、クリーン作戦、はい、浅畑の緑の香りに包まれながらの、
ね、
はい、草刈り、これは5月の多分19日くらいの予定ということですので、
そうですね、はい、
はい、浅畑遊水地のサイトを見ていただくか、もしくは静岡県土木事務所のサイトで、
そうですね、
はい、
出てくると思いますね、
はい、確かめになってみてください、はい、浅畑遊水地、私たちの大事な治水も含めて、そして自然のことも守ってくださってます、はい、その中の仲間の一人という東亜工業株式会社土木部次長岡橋健二さんに伺いました。ありがとうございました、
はい、こちらこそありがとうございました。
いい笑顔です